こんにちは、ジャズドラムの黒田です。今回もご視聴感謝します。ありがとうございます。それでは今回はジャズの大まかなジャンルを2回に分けてザザッと進んでいきたいと思います。歴史に合わせてこういうことが起こって、こういうことが起こって、こういう変化をしていくという、そういった、大きな流れをやっていくと、まあ音楽を聴いてて、この辺の時代のジャズなんだなって分かるようになってくると、まあ面白くもなるし、ここら辺は私好きだなとか、あと僕はこういうとこがいいなっていうふうに考えて、ジャズをこう楽しめるようになると思うんですね。というわけで、ただただ聴いてというよりかは、そういうこう自分の好きなものを見つけるための指標として、こういった勉強をしていただければと思います。まずはですね、この年表を作りましたが、ジャズっていうのは1800年代ぐらいにでき始めて、1900年代にジャズの天才が3人生まれるわけですね。ルイ・アームストロング、ジョージ・ガーシュイン、彼は、ルイ・アームストロングは皆さんご存じた歌を歌ってトランペットを吹く人ですが、ジョージ・ガーシュインというのは作曲家です。「ラプソディ・イン・ブルー」とか、あと「ポギーとベス」なんかを、「サマータイム」なんかがその中に入ってますね。聞いたことがあるかと思いますが。デューク・エリントンですね。デューク・エリントンっていうのは、コットン・クラブというお店で、音楽監督をずっと長くされて、5年間されてたんですが、それで有名になって、こういうジャズの、基盤っていうものを作っていく人なんですが、この3人がこう1900年代、アームストロンが1901年かな、ジョージ・ガーシュインが1989年と1900年に生まれて、この人たちが1920年、要は20歳、20歳ぐらいになった時、一番こう盛んに音楽活動をしている時に禁酒法っていうのができるわけですね。禁酒法はこう施行された時、こう13年間も施行されるんですが、これが非常にジャズをこう温める温床になっていくわけなんですが、こうお酒を販売してはいけない、売ってはいけない、飲んじゃいけないわけじゃないですが、そっち側をこう規制したわけですね。そしたらマフィアのいる都市とかが、そういうこう取り締まりができない都市が、アメリカに3つあって、これはまた別の動画で、ご説明しますが、そこでそのジャズミュージシャンが、そこにいいミュージシャンが集まっていく、もう酒場がある、もうお酒を飲ませるためにダンスさせる音楽をということでジャズが選ばれたわけですね。だからこうゆったりしたジャズもあれば、そういうのでこうお酒を飲むこともあれば、こうみんなでダンスして、自分たちもこう手拍子して、こう汗をかかせて、お酒を飲ませる。音楽にはやっぱり酒場には音楽が必要だということで、生バンドがいっぱい入ったわけですね。ここでスイングジャズっていうのの基盤ができていくわけですね。で、それを1930年代に白人がやり始めて、これで世界的に爆発的にヒットしていくわけですよ。これが皆さんのよく知ってるスイングジャズってやつの、ベニー・グッドマンとかグレン・ミラーですね。この辺、皆さんよく耳にすると思うんですが、白人だしエンターテイナーなんで、まだアドリブっていうのはあるんだけれど、ほんのちょっと、あとはもう書いた譜面であって、こういうブラックミュージックの人たちは、こう一つのテーマがあったら、そのテーマをアドリブしてアドリブしてアドリブ繰り返して、でまたメロディーに戻っていくって形なんですが、グレン・ミラーとかベニー・グッドマンの曲っていうのはもうエンターテインメントでクラシックみたいに前から順番に書いてあって、この部分だけアドリブっていう風なスタイルになってるんですね。そうするとやっぱりこう今のジャズクラブで僕らが演奏する時には、そういったこう皆さんがよく知ってるシングシングシングっていうのは、よほどのことがなければ、こう繰り返せるようにアレンジされてなければ、あんまり演奏する機会がないんですね。だから皆さん、それを期待してジャズクラブに行っても、どちらかというとこれ以降モダンジャズと言われてるジャズを聴くことになるんですね。で、このスイングジャズ時代の、終わってっていうか、これはもうずっと続いていくんですね。デューク・エリントンバンドもずっと1980年は活動してますから、ずっと続いていくんだけど、新しい音楽ができていく。で、ここがビバップという、これが1940年代にチャーリー・パーカーとディジー・ガレスピーというトランペッター2人が、これチャーリー・パーカー、アルト・サックスなんですが、2人が始めたと言われてますが、もちろんその人たちを中心にいろんな人たちが集まってやり始めるんですが、こうアドリブのやり方を非常に変えていくわけですね。だからこう単純なジャズっていうのを、こうメロディーがあって、こうアドリブがあって、こう今までのやつだと誰が音色がかっこいいかとか、誰が高い音が出たかって、そういう判断でしかなかったんですが、このハーモニーに対していかに いい音選びをするかっていうことをやり始めたんですね。そうするとすごく数学的になっていくんですよ。だからで、しかもビバップの時代はですね、こうメロディーっていうのは著作権がつくんですけど、コード進行には著作権がつかない。メロディーやってから、あとずーっとアドリブやってって、またメロディー戻るわけだから、メロディーも自分たちで作り直しちゃえば。ってことで、アドリブやってるとこみたいなメロディー、こういうのリフものっていうんですか、作り始めるんですね。そうすると、知らないメロディーをずっと演奏され続けるという、聞いたことのないメロディーがずっと演奏され続けるということが起こるわけですね。で、クールジャズっていうのはもっと特化していって、もう特にこうメロディーは全然こう、要はいわゆるその枯葉とかのメロディーを使った違うメロディーを作ったものなんで、コード進行は枯葉だけど枯葉のメロディー一切出てこない。なんでかっていうと、まあ著作権払いたくないからっていうのもあって、でメロディーが幾何学的だと、ここも幾何学的に行きやすいですが、ここはメロディーがメロディアスだと幾何学的に持っていくのにちょっと時間がかかるじゃないですか。だからそういう意味でこうテーマ自体も幾何学的にした方がジャズミュージシャンは楽しかったわけですね。でそうするとお客さんが、一般のお客さんがどんどん減って、見てるのはミュージシャンばっかりってなると、お店がバタバタ潰れていくっていう傾向があったんですね。で、ハードバップ時代、まあ、マイルス・デビスとかアート・ブレイキーとか、サラ・ボン、まあ、僕はこの辺の人を挙げましたが、まあ、ここが皆さんが、CD レベルで聴いてるやつの、1950年代から70年代ぐらいのジャズっていうのが、いわゆる皆さんがよく聞かれるジャズですね。ビバップ時代とかスイング時代ってまだ録音の状態があんまり良くないので、聴いててもあんまりこう、音色が、音がね、あんまりこう、物並べ出し良くないし、みたいな形で、あんまり皆さん聞かないです。僕らも勉強のために聞きますからね。1950年代ぐらいから、本当に録音もどんどん進化していって、長い演奏っていうのが聞けるようになっていきました。ここら辺がハードバップってやつですね。ハードバップっていうのは何かというと、まあ、これはアートブレイキーの演奏を見て、これはハードバップだって、こう、評論家が言っただけで、まあ、大きく分けると、ビバップ以降全部モダンジャズです。ただそのクールジャズとかビバップっていうスタイルはやっぱりこうお客さんには分かりにくかったんで、ハードバップはマイルスなんかは、例えば「バイバイブラックバード」とか、その当時流行ってた曲をこうモチーフに知ってるメロディーが出てくるわけじゃないですか。でその後にアドリブをする。そうするとこうメロディーがまだ残ってる。そしたらこうバックリフが入って手拍子をするような部分が出てくるみたいな、お客さんにも分かりやすい。でもアドリブの部分は自分たちがビバップで培ってきたものをすごくやるけど、まあ、見た目すごくお客さんにも分かりやすいっていうスタイル、アレンジが施されたビバップみたいな感じなんですね。こういったものが出てくるようになりました。でね、こうボーカルが、ジャズボーカル入ってる、サラボンなんかはこうスキャット一番最初にやったのはルイ・アームストロングなんですが、まあその歌詞カード落としてね、で歌詞分かんないから適当に歌って、途中でビバビバブバってビバブビバっていうふうに歌い始めたと。それがスキャットですね。でフレーズの最後はビバップになるから、そういうこうアドリブをやって最後がビバップになるからビバップって名付けられています。といった具合に、こう皆さんがよく聞かれるスイングジャズっていうのは、まあ、白人のやっていたスイング時代、1930年代、38年にカーネギーホールでベニー・グッドマンが演奏して世界的に有名になるんですが、その時代のことをよく聞いてて、これがジャズだと思ってモダンジャズ見に行くと、もうかけ離れた音楽になっていくわけですね。なので、このビバップ、ハードバップ、ハードバップ以降はどうなっていくかっていう話をまた次回続けてやりたいと思います。以上です。今回もご視聴ありがとうございました。皆さんのためになったと思いましたら、ぜひいいねマークを押してください。よければチャンネル登録もぜひお願いします。こういった内容のちょっとした豆知識を毎回配信するんですが、まとめサイトとか、そういったものをご紹介をするメールマガジンがありますので、詳細の欄からよければ登録してください。以上です。ありがとうございました。